今日のこれから聞くロマ書のメッセージの聖書の箇所をお読みいたします。前にも出ますし、お聞きくだされば結構です。ロマ書15章、あ、じゃない、6章ですね。6章の15節です。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷にして捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不正の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。それでは罪の支配と義の支配と題して浜下牧師から説明をいただきます。
パウロはこの手紙の中で何度も何度も同じ言葉を繰り返しています。同じことを繰り返すということは、そのところがパウロが言いたいことだからです。今日の箇所の中で何度も出てくる言葉は何かというと、奴隷という言葉です。人はみんな何かの奴隷となっている、何かに支配されているということをここで繰り返して語っています。今日の聖書の箇所でパウロが言おうとしていることはそれほど難しいことではありません。私たちは罪の奴隷なのか神の奴隷なのか、罪に支配されているのか神に支配されているのか、どちらかの生き方しかないのだと言っています。そして神に支配されるということは神の、あるいは義の奴隷となることだと言っているわけです。ただこの奴隷という言葉はとても強い言葉です。あなたは義の奴隷ですよというふうに言われて嬉しい気持ちになる人はあまり いないのではないかと思います。奴隷という言葉にいいイメージがないからです。この奴隷というのはどういうことかというと、16節では従順の奴隷というような表現もされています。ここでは16節では従順とか服従という言葉が出てきまして、これもまた何度も繰り返されています。繰り返されているということは、このことをパウロが大事なこととして語ろうとしているからです。私たちは誰でもそうだと思うのですが、何かに支配されて生きる生活なんていうのは真っ平だと考えていると思います。自由でありたいとどこかで思います。けれども、そうやって自由に振る舞ったつもりで人は行動するわけですけれども、実際には罪に支配されていて、そういう生き方というのは恥ずかしくて人に見せられないような生き方になっているのだとパウロはここのところで語っています。義から自由に生きた結果として死に至るのだというわけです。それが人の姿だというのです。パウロは今日のところで、いろんなことを話しているんですけれども、罪の奴隷か義の奴隷として生きるか、この人は二つに一つの道しか選べないと言っています。それが今日の箇所の中心的なところです。この罪に支配されてしまう生き方と違うもう一つの生き方のことを義の奴隷として歩むと言います。義の奴隷というのは神にお従いして生きるということです。神のしもべとして生きるということです。じゃあその神の奴隷、義の奴隷として生きるっていうのは具体的に何を指すのかというと、19節に出てくるわけですが、その手足を神の奴隷として捧げて清潔に歩みなさいということです。清い生き方をしなさいと進めているのです。で、ただそういうふうに言われるとすぐに問題が起こります。この清潔に歩むとか、22節では清潔に至る実を結ぶという言い方がされていますけれども、ここに来ると私たちは立ち止まってしまう、そんな思いがあると思います。いかがでしょうか。先日祈祷会でこの聖書の箇所を学んだときに、ある方がこれは努力目標でしょうかと質問した方がありました。うまい言い方だなと思います。ある意味では確かにこの言葉は私たちの努力目標というふうに言ってもいいんだと思います。で、ただ努力目標というふうに言ったときに、どこまでを目指すのかというのは完全に私たち次第ということになります。100点を目指す聖なる生き方をすることもできますし、10点でも仕方がないよねというふうに生きることもできるわけです。一応努力したんですというふうに言うこともできるわけです。どこまでちゃんとやろうとするのか、それは完全に私たちに託されていると言えるわけです。そうすると、大きな問題が起こります。先日もある方が言われたのですが、この聖書の箇所は律法的な響きがあるのではないか、そんな気がしてくるわけです。ちゃんとやりなさいというのは聖書が嫌っている律法主義的な生き方、そういうふうにこの聖書の箇所は読めてくるわけです。それで 先日教会で話した時もちょうどその日の朝に我が家で起こった会話の話をしました。まあ、あまり娘の話をしない方がいいのかもしれませんけれども、4年生の娘がその日の朝こんな話をしました。今日は体育があるんだけれども先生が来なかったら国語のテストをすると言われたと言ったんです。それで私はそれならまだ朝時間があるので少し漢字の復習をしておいたらどうかというふうに、まあ、娘に勧めましたけれども、朝からそんな勉強なんかやりたくないわけでぐずるわけです。すると私が究極の言葉を口にしてしまったわけです。それで勉強しないで悪いテスト持って帰ってきたらどうなるか分かっとるやろうなと、まあ言ったわけです。あまりいい父親とは言えないかもしれません。私の性格の悪さが、まあ、暴露されているようなものですが、その日の朝ちょうどそんな話をしていたわけです。で、今日の聖書の箇所もその時皆さんにもお話したんですが、この話と少しどこか似ているところがあるわけです。神様は性格の悪いお方ではありませんけれども、神様の思いとしては私たちキリスト者に清潔に歩んでほしい、できたら100点を取れるようなものになってほしいと願っておられるように思えるわけです。それでパウロはそのことをここで言っているわけで、ちゃんとやらんかったらどうなるか分かっとるやろうな、お前は神様の子供なんやからなというふうにパウロが言っている。言わないといけないことだからパウロは心を鬼にしながらそう言っている。で、そういうふうに私たちがここを読む、ここを聞くと、でもそれは努力目標ってことでいいですよねと言いたくなるわけです。で、ただもし今日の聖書の箇所がそういうふうに語っているんだとすると、それは恵みでも何でもありません。ここで言われているのは確かに私たち個人個人の応答にかかっている、そういうことは言えると思います。だから私が娘にちゃんとやれよというように、皆さんにもちゃんとやれよというふうにパウロが言っている、凄んで見せている、まあ、そういうふうに読むこともできるわけです。けれどもちゃんとやりなさいよというふうに言われて、よしじゃあちゃんとやろうというような気持ちになる人はあまりいないのではないかと思います。そこには福音の響き、聞いて嬉しくなるような響きはないわけです。なんか宿題を出されたようなそんな思いになるだけです。まあ、それで改めて今日の16節を見てみたいと思います。15節ですね。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。まあ、ここで言われていることは言わずもがなです。まあ、そんなふうに言うクリスチャンはいないと思うんですね。私たちは罪を神様に許していただいているので本当にありがたいです、だからもう少し好き勝手にやらせてもらいますねというような人は多分いないと思います。じゃあなんでパウロがここでそんなことを言っているのかということですけれども、ただここで言おうとしている気持ちは少なからず私たちには理解できるんだと思うんです。私たちは罪を許していただくことができる、もう神様が罪を許してくださって神と仲直りして和解して永遠の命を与えてくださる、で、これは事実なわけで、もうこの事実は変わることはありません。そのことは間違いないわけです。ただそういうことがはっきりと分かっている中で、もう許されているからもうあとはどんどん積極的に悪いことをやっていこうというふうにまでは思わないかもしれませんけれども、あとはちょっとぐらいほどほどにやっていったらいいかなというようなことは考えるのではないでしょうか。100 100点を取れるような信仰生活はちょっとできそうにない、まあ50点ぐらいで許してもらえないかなという、そんな感覚は誰にでもあるんだと思います。で、問題はそこでそういうふうに考えていいのかということです。神様はそれでいいと思っているんだろうか。私たちの応答責任というふうに言うわけですが、私たちがどういうふうに神様にお答えして生きるかは人によって程度問題です。人によって変わってくるわけです。で、私たちが驚くのは、そういうちゃんとやろうとするのか、あまりちゃんとやろうとしないのかも全部ひっくるめて全部神様は私たちに託しておられる。それほどに神様は私たちを信用しているということです。まあ、それはびっくりするわけですね。もし私たちがお互いにですね、あなたは何点を目指していますかというふうに言えたら、どう聞かれたらどう答えるか、いやすみません私はっていうふうに言いたくなるんではないでしょうか。人に対して私はこういうふうにちゃんとやっていますと自信を持って言える人はそれほど多くないかもしれません。私たちの毎日の生活が監視カメラかなんかついていてですね、毎日ずっとやってる生活が公開されていたら、もう全部丸分かりになるわけです。いやあの牧師の生活ぶりを見たけれども結構ひどかったね、がっかりしたわというようなことに多分すぐなると思います。そうなる可能性は高いわけです。そういうことも全部ひっくるめて、神様は私たち罪深い人間を義としてくださった、もう許したよ、あなたの罪は問わないよと神様は言ってくださるわけです。これを聖書は恵みというふうに言います。もう恵みという言葉でしか表現できないものです。しかもパウロはこの17節でこういうふうに言っています。神に感謝します。何を感謝しているかというと、義の奴隷となったことを感謝しています。でも奴隷になるということは感謝できるような気がしないわけです。あまりいいイメージはありません。奴隷というのは意思決定権がないということです。義の奴隷と言われても私たちはピンときませんけれども、まさにこの私たちが義の奴隷であるということが私たちに対する福音なのです。18節でこう言っています。罪から解放されて義の奴隷となりました。パウロはこの義の奴隷となったということを悪いこととは全然思っていません。その理由は罪から解放されたからだと言うんです。私たちが意識していようと意識していなかろうと、罪から解放された、罪が許されたということは、私たちの意思決定は神の支配の中に移されているということです。私たちは神のものとなった、神の所有となったわけです。それが洗礼を受けるということです。主イエスという太い幹に私たちは接ぎ木されて主と一つになりました。この私たちが主イエスキリストと一つになって主のものとなった、この主イエスは私たちの主人ですから、私たちはそのしもべということになります。このしもべという言葉と奴隷という言葉は同じ言葉です。そのようにして私たちは主のものとされたのです。この奴隷となるという言葉が16節にありますけれども、これはすべて受け身形で書かれています。奴隷とされた、しもべとされたということです。 現代に生きている私たちは奴隷というのはあまり一般的ではありません。ですからあまり具体的なイメージをすることができません。どうしてもひどい扱いを受けている、虐げられている人というイメージになってしまうと思います。けれども当時のローマの教会には多くのしもべや奴隷たちも教会に来ていました。もちろん雇い主も一緒に来ていたと思います。そしてその中の多くの人は良い主人に巡り会うこともできた人たちもいたはずです。それでパウロはこのことを人間的な言い方で今私は説明していますと言っています。そういう説明をすることがその話を聞いている人たちにイメージしやすいと思ったからです。奴隷は主人の言うことに従うのが務めです。やるかやらないかではなくて、やるという選択肢しかないわけです。その仕事をすることによって生きていくことができるわけです。まあ、今で言うと会社の社員のようなイメージを持ってもらったらいいと思います。私たちが義の奴隷となったということは、この神様に従うという選択肢しかなくなっているということです。そして私たちはじゃあ神様のしもべとして具体的に何をするのか、清潔に歩むとパウロがここで言っているわけですが、この聖という言葉は別にするという意味です。例えばモーセの時代に幕屋の中で聖なる器といわれる、まあ、礼拝の時に使われる器がありました。いくつかの金で作られた洗盤洗う、まあ、ボールみたいなものがあったりですね、あるいはろうそくを立てる食台というようなものがあったわけです。こういうものを全部聖なる器というふうに言いました。それは他の器とは形は同じでも違うわけです。特別なものとして分けられているわけです。神様のために聖別された器、神様の働きのために特別に分けられているもの、清潔に歩むということも私たちが神様のために取り分けられているのが私たちなのだということです。どうも漢字を見るとですね、倫理的に清い生き方をしようとか、道徳的に崇高的な生き方をしなければならないというようなちょっと難しいことを考えてしまうわけですけれども、神様が喜んでくださるような生き方、 あなたのために私は十字架で死んでよかったと思ってもらえるような生き方を私たちがしていくということです。そしてそういう生き方をすることができるように、私たちを神様のものとして、神様が私たちを特別な存在として取り分けてくださっている、そういうことです。神様にとってのとっておき、まさにスペシャルな存在が私たちなのだということなんです。私たちをスペシャルな存在として神様のしもべ、神様の奴隷としてくださっている、だから感謝することができるとパウロは言うんです。性格が悪い自分のようなものであったとしても、神様は私たちのことを特別な存在だと期待してくださっている。これはただ本当にただただありがたい、感謝です、恵みですとしか言えないことです。私たち自身が神の道具、あるいは今週の言葉で言えば義の奴隷としてということになるわけですが、義の奴隷とされるのは私たち自身が神様のものであるということを、じゃあどこで自覚を持つことができるのかということです。例えば 会社に就職した時に私たちはその会社の社員であるということを自覚を持って責任が生じることになります。自分がどこかで何かをすればその会社のイメージを損なうということになります。まあ、牧師が何かをしでかせばそれは教会や教団の問題というふうになっていくかもしれませんけれども、根本的に教会が社会とあるいは会社と大きく異なっているのは、人はそれでつまずいてしまったり信頼を失ってしまったりすることがあるかもしれないわけですけれども、神様はそれでも私たちを自分のしもべとして特別な存在として愛し続けてくださるということです。失敗をしても、神様の名誉を損なうようなことをしてしまったとしても、それでも神様は変わることのない愛で私たちを愛してくださるのです。信じられないような信頼を神様は私たちに与えてくださいます。ありえないような心で私たちを受け入れてくださるのです。今日の聖書は最後のところでこういうふうに言っています。23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。奴隷は二人の主人に仕えることはできません。罪という主人に仕えていた時はその先に待っていたのは死しかありませんでした。けれどもその私たちを神は主イエスという代価を支払って私たちを買い取ってくださって、私たちを神様のもの、神様のしもべとしてくださいました。それはとても素晴らしいこと、喜ばしいことです。真っ暗でどこを進んでも死しか見えない、滅びしか見えない、そういうふうに歩んでいた私たちに、ある時私についてきなさいと光の神が私たちのところにやってきてくださって、滅びるんじゃないよ、死んでいくんじゃないよ、この光の方においでと言って神様が私たちを招いてくださる、私たちを見つけ出してくださる、そして私たちを神の私のしもべとしよう、私についておいでと言って私たちを招いてくださる。だから私たちは全然嫌な気持ちを持つことなく喜んでこの方についていくことができるわけです。私たちの主人は私たちを鞭打つのでもなければ鎖で縛るようなこともしません。私たちを完全に信頼してくださいます。そしてそれだけではなくて私たちと一緒に働いてくださるし、私たちと一緒に何をするにも励ましてくださいます。まさに特別待遇をしてくださるわけです。我が家にはさくらという名前の犬がいます。一日に2回朝と夜散歩に連れて行きます。朝と夜ご飯をあげます。ほとんどそれしかちゃんとしてあげられていませんが、犬は私が来ると尻尾を振って喜んでついてきます。それで私は十分嬉しいわけです。犬でも主人のことはよくわかるわけですから、私たちはなおのこと私たちの主人のことをよく知っていく必要があります。一緒に食事をする、一緒に散歩をする、一緒に生活をする、そういうふうにしていく中で私たちがどんなにこの主人から愛されているのかということがよく分かってきます。いつも励ましてくださるし、いつも支えてくださるし、いつも慰めを与えてくださる、そしていつも私たちを正しいところに、義の道へ私たちを導いてくださる。私たちの主は私たちにそこまでしてくださるお方だから 私たちも私たちの主人に対して自分自身を喜んで捧げてお応えしていくことができるようになるのです。お祈りをいたします。我が神、我がすべてよ、あなたは私たちを愛してくださいます。どんなに深く愛してくださっているか、あなたを裏切っても失敗を犯してもあなたは私たちを愛して許して受け入れ続けてくださいます。あなたの恵みを心から感謝します。主よ、あなたのような主と出会うことができて心から感謝します。主よ、あなたのしもべとしていただきました。あなたはついてきなさいと暗闇の世界の中で死に向かっていた私たちをそこから救い出してくださいました。あなたに従っていくことは私たちの喜びです。主よ、どうかあなたと一緒にその義の道を歩ませてください。何度も道を踏み外してしまいます。何度もあなたの姿が見えなくなります。それでもあなたはその都度私たちの手を取って私たちを連れて行ってくださいます。その主を見上げながらあなたと共に歩んでいくことをどうぞ私たちに支えてくださってそのように導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。